ました。5月以来のご出演でございます。シンガーソングライターの荒垣亮さんです。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
12月ですか。明けましておめでとうございます。はい、
いや皆さん、お二人ちゃんと言ってると思ってこれは言わないといけ
ないいえいえいえ、とんでもないですよ、はい。
いや新年一発目ありがとうございます。
いえいえ、ね、去年に引き続き、はい、無理言って出ていただきましたけれども、は
い、いやとんでもございません。
荒牧さんはちょうど前回がご出演が5月だったんですよね、はい、よくよく考えてみますと。
いやだいぶ空いちゃいました、うん、すいません。
ね、5月の後に、その時にでも告知をさせていただいておりましたけれども、9月の4日にお誕生日の日でしたけどもね、
はい、
大阪の方でワンマンライブがありまして、
はい、
はい、うちの TD もお邪魔したようですが、
はい、はい、ありがとうございました。
TD さん、どんなライブだったんですか。
どんなライブですか、はい、そうですね、いや、もう、もし結構なんていうんですか、
うん、
うまく表現できないんですけど、
はい、つまんなかったかなこれ。
いやいやいやいや、
つまんなかった系かなこれ。
いやいやいや、全然全然、いや、なんだかんだでね、結局うん、初めて生で聞かせてもらった感じ
だったので。そうですよね、
はい、
そうなんですよね、なかなか遅刻して間に合わなかったとかあったんですけど、
まあ遅刻は私も経験がありますから、はい、耳が痛いかもしれない。
そうですね、はい、懐かしいですね。はい、あれ、TD さんはちゃんと人数にカウントされてるんですけど、
はい、
マックスさんは、
はい、私まだ出てることになっておりませんのでね、はい、
マックスさんは、はい、時間に、
はい、
本当に間に合わなくてアフターパーティー出ていたんだ、来ていただいたというか、そのまま残っていただいて、
は
い
は
い、
ライブの後もね、
はい、で、はい、本当は、
うん、
もし時間に間に合っていたら、
ええ、
私念願の大台100人突破できたっていうライブだったんですよ、あれ。
そうですね、はい、なかなか持ってる男ですからね、本当申し訳ないですね。
いや持ってましたね本当、
はい、
いや私すっごいおかしくって、達成してるやん自分みたいに思って。
そうね、はいはい、もう達成してるんですよ、はい、ということで、
ただ実質的な人数に数えられていないので、
うん、はい、
大台を頑張ってこう、うん、乗りたいぞっていう100人っていうね一個 の壁があるわけでして、ちっちゃいライブハウスなんですけれども、
うん、
それをその年はすごく超えたくて超えたくてしょうがなくてですね、
はい、
頑張っていたんですけれども、残念ながらご来場者数だけで言ったら、
うん、
99名の方に来ていただいたと。
そうですね、はい、荒牧さんはひょっとしたら、大好物は後に取っておくタイプですか。
そうなんですよね、
はい、
そういうことですね、
そういうことです
ね、大器晩成型になっちゃうんで、もうね、そろそろ晩成どころか、もうそろそろすぐ体制してもらわないと、
はい、
死んじゃいますみたいな感じになってきますけども、
はい、まあね、今年こそは、はい、なんとか、はい、いろいろ、私もお邪魔したいと思ってますよ、はい、
はい、お願いします、
はい、
ライブ、かっこいいんですよね。
うん、いやありがとうございます。
歌が上手っていうのもあるんですけど、ただただかっこいいなと思って見てました、
うん、わあ嬉しい、ありがとうございます。あれですね、今日はうんねんさんがいないので、
はいはい、
言葉が素直に入ってきますね。
それとちょっとのっけからこういう話をする、もう明るく話をしたいんですが、
はい、
まあ、さっきね TT さんもちょっと配信前に収録前にちらっと触れてましたが、はい、ちょうどそのワンマンライブの後に喉の手術を、はい、
そうなんですよ、
されてるんですよね。
ですね、私、うん、まあぶっちゃけて言うと1年、うん、まあブログとかでも事細かく書いてるので全然隠すことじゃないんですけど、
はい、
1年半ぐらい前ぐらいからもう病院は通っていまして、
うん、
でその前からまあちょいちょい、まあ、声かすれやすかったりしたんですけれども、
はい、
ポリープとは違う結節っていうのが、うん、まあ、生体にできてしまいまして、
うん、
で、まあ、一番わかりやすく言うとですね、結節っていうのは、
はい、
結ぶに竹冠の節っていう季節の節ですね、字なんですけど、鉛筆だこって皆さん中指だったりいろんなところにあると思うんですけど、うんうん、はい、それぐらい同じところを使い続けると組織ってちょっと硬くなるじゃないですか、
うんうん、
でその同じところを生体も使いすぎちゃってタコができたみたいな状態が結節っていう状態なんですね。で、ポリープと何が違うかって私が先生にこうお医者さんにちょっと質問したところ、
うん、
ポリープは、生体の片方にしかできない血豆のようなものだということを教えてもらいまして、
なるほど、
で結節は両方がぶつかって、生体って左右で2本あるんですけど、
ええ、
両方がぶつかり合って振動してこうやって出てるんですけど、
うん、
その両方をぶつけるので両サイドにできるんですよ。
う
ー
ん、
あー、なるほど。
で私のはこう写真をこう何度もね、ベロを出して管を入れるわけですよ。
はい、
っつって、でおえおえとかなりながら、
すごく苦手なんですね。
あれね、おえってなりますよね。
うん、
でそのおえってなりながら写真を撮って映像とかで見たりすると、
ええ、
普通左右に1個ずつなんですけど、
うん、
左右に1個ずつが2セットあったんですよ。上下にも2個あったんですよ。だからタコが4つあったんですよ。
それはあれですか、それだけ酷使したっていうことなんですか。
それはね、多分その部分を、
うん、
主に使っていたっていうことだと思います。生体をうまくまんべんなくこうもし使えてたとしたら、
はい、
まあ、全体を震わせることになるので、まあ、片っぽだけになるんじゃないかなと思うんですけど、なんかうまいこと回避してたのかもしれないですね、そうやって。
なるほどね。
で上下にも2つできてて、はい、合計4つのタコができてて、でそれがですね、
うん、
1年半その通院し始めるあたりに、
うん、
裏声ってあるじゃないですか、
はいはい、
あーみたいなちょっと高い声出すとき、
はいはいはい、あれ TG 得意ですよ、TG 得意な。はい、
お願いできますか、ちょっと皆さんに見本をちょっと、
はい、いやいやいやいや、無理
です、お手本か。
そんなプロの前でそんなことできません
、はい、裏声、裏声プロ、裏声にプロ。裏声がねもあるんですけど、
は
いはい、その裏声の音階で例えばおーみたいになってた時に1音だけ抜けるみたいな瞬間がありまして、あれこれちょっといよいよやばいかなっていうのがあったんですけど、
普通に声を出してるつもりがそこだけスコッと抜けるような。
そうなんです、本当にね、スコってすっごいいい。
あ、なるほどね。
そう、もうスコって感じで、あ、まあ、今実音ですけど、おー、みたいな、
あ、
みたいな、なんかスンってこう空気だけが抜けちゃうみたいな、
うん、
状態があって、あ、これちょっといよいよ、はい、今までもごまかし聞いたけれども、うん、いよいよやばいなって言って通院し始めたのがそこら辺なんですけど、
うん、
でもやっぱ歌い方をちょっと変えるだけで歌えちゃってたんですよね、
うん、
もう結節が2つあろうが何個あろうが、組織、そのタコの組織自体がまだ柔らかければ歌えると、
うん、
いうことが分かりまして、で、うん、私その状態で1年半歌ってたんですけども、うん、あろうことか、
うん、
TD さんが来ていただいた大阪でのワンマンライブの直前、
うん、
8月の半ばですね、
うん、
私高熱が出まして、
はい、
でもお仕事は入っていると、
ええ、
いや歌わないと結婚式で歌うとか、
うん、
まあ、ライブがあるとかフリーライブの依頼があるとかいうので、
うん、
こう歌わなきゃいけなかったんですよ、
うん、
でキャンセルっていう感じでも自分の中の感覚はまだなかったんで、歌ったらですね、
うん、
その熱が5日間ぐらい続いちゃいまして、
ほう、
結構もう歩けない、まっすぐ歩くのしんどいぐらいの熱が出ちゃいまして、
あ、
なのにライブはキャンセルできないみたいな、
うん、
でやっぱ不思議なものでライブの時って、うん、ちょっと元気になっちゃうんですよね、うん、
はい、テンション上がるんですね、あれね、多分ね、
うん、そうなんですよ、
うん、
で私もでなんとか声も出ちゃったもんだから、
うん、
あ、いけるわってなっちゃって、歌ったらついにその 柔らかかったやつも硬くなるほどの使い方をしてしまったということで、はい、裏声はほとんど消え、低い声も出なくなりみたいな感じになってしまいまして、うん、で、まあその時ちょっと北海道ツアー行ってたんですけども、
はいはい、
頑張ってこう帰ってきて、うん、すぐにお医者さん行って、
うん、
まあ、ステロイドとかいろいろいただいて、
うん、
ね、あのあんま良くない名前ですけれどもこれはね、
うんうんうん、
スポーツ選手とかは絶対使っちゃいけないやつなんですけども、うんうん、をまあ錠剤でいただいたりとかしてで、はい、あのライブの直前には注射もしていただいて、うん、もうね、うん、本当にねスポーツ選手は絶対真似しちゃダメですからねこれ引っかかりますからね、
はい、そうですね、はい、
なんですけど、まあ、そういうことをしてなんとか、
うん、
裏声の一部が出るようになったりとかっていうのがあったんで、うん、まあ、ギリギリ歌は歌ったけれども、
はい、
普段の荒牧を知ってる皆様からしたらいやーかっこよかったけどあそこがやっぱりねっていう感じにはなっちゃったかなっていう私の感覚ではそうなんですけ ど、
あ、 なるほど、
でも大阪のワンマンライブ聞いてくださった皆さんはなんか、うん、いやいつもより良かったんじゃないぐらい言われてですね、うん、あれちょっと待って待ってみたいなあれいつも私どういう風に映ってんのかなみたいな、
はいはい、
まあ、もう要はもう声出さなきゃいけないから必死ですよねこっちは、
うんうんうん、
もうなんて言えばいいんですかねもう9回裏、
うん、
自分の一打が出ればここは勝てるというような気持ちで、うんうんうん、ホームランを狙ってたわけですよね、
はい、
で感覚的にはあちょっと詰まったかなぐらいな感じのだったんですけどもみんなからしたら、うん、いやあれはもうお客さんのおかげでホームランだろみたいな
あなるほどお客さんが
そういう感じに
風を呼んでくれたと
みたいな感じ
ボールがスタンドに入っちゃったみたいなね、うん、
入っちゃったみたいなぐらいの感じであのすごいまあ、もちろん皆さんにねそういう状態ですよっていうのは公表した上で歌、うん、ライブをやってたので、
はい、
まあ、心配はかけてしまったんですけれども、
うん、
一応、すごくかっこよかったよと、はい、すごい楽しかったよと言っていただけるようなところまではいけたかなという感じではありますね、はいはい、でそれが9月だったんですけども、
うんうん、
もう手術の日の打ち合わせも容疑者さんとしましてそれが1ヶ月後ですね、ちょうど1ヶ月後だったんですけど、
はい、
その日に手術となりまして、
うんうん、
で復帰は1ヶ月後みたいな感じで10月の30日のライブから復帰しております、はい、はい、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、
声出せないんですねしばらくね多分
そうなんです、
うん、
これもね面白いなってちょっと面白いって言ったら、うん、そのすごい心配してくださった方に申し訳ないんですけど、
うんうん、
要はタコを切るわけですよね、
うん、そうですよね
そうすると傷跡になるんですよそこが、
うんうん
で傷跡同士をこうくっつけて、うん、要は振動させてしまうと、は
い、
それが傷跡になってしまうわけですよね、
うんうん、
でよくなんか深い傷とか縫った跡とかがある人はちょっと分かっていただけると思うんですけどそこって他の皮膚よりも少し硬くなるんですよね、
うん
うんうん、で硬くなその状態が声帯にも当てはまるそうでそうなんですだから1週間はまず無音状態本当に喋っちゃいけないんで、
うん、
うんうんとか荒牧さんとかって呼ばれてもはいって言っちゃダメなんですよ
ねえ癖で返事しちゃいますもんね
そうなんです私、うん、なんなら麻酔全身麻酔やったんですけど、
うん、
その全身麻酔から目覚めた瞬間に、うん、すいませんまだ麻酔効いてないみたいなんですけどって普通に言いましたからねダメですね何やってんだ自分って後ですごい恥ずかしいから思いをしましたけれどもでその無音状態が1週間、
うんうん、
で1週間以上喋らないと今度は声の出し方を忘れちゃうそうなんですよ
あよく言いますよねそれ
そうなんです、うん、
ラジオなんかでよく聞きますよねこうポリープの手術をして
あ本当ですか
だから出し方を忘れるって言いますよねもちろんそういう経験私はないですから、うん全く分かりませんけどもね、はい、どんな感覚なのかなっていうね
そうですね、うん、私でも分からなくなったというか、うん、どれが自分の声帯で、
うん、
元々の自分の声だったのかなっていう感覚にはちょっとなりましたね、
うん、
1週間で喋、はい、り始めなきゃいけないんですけど、
うん
手が届く範囲の人と、
うん、
ひそひそ話はダメですよって言われるんですよ、これが。
ん？
ひそひそ話はダメなんですよ。喉に全然良くないんですって。
あ、逆に悪いんですか？
そうなんです。めちゃくちゃ意外ですよね。
ねえ。
そうなんです。だから、あらねとかっていうのが一番空気だけが通って、声帯は緊張してる状態なので、良くないんだそうです。で、一番リラックスしてる声って何だと思いますか？声帯の状態って何だと思いますか？
何ですか？あくびですか？何だろう？
あ、正解！すごい、マックスさん。すごい。
いえいえいえ、あの、これごめんなさい、番組的に一番いかんやつなんですよ、これ。はい、あの、一発目に当てるのは何事やっていうね、本当申し訳ないです
よね。いや、でもね、本当びっくりした。あくびなんですよ。
へえ。
で、あくびの状態が一番いいんですけど、あくびの状態で、うん、おーおーっていう時って意外と声低いじゃないですか、
うん、そうですよね。
その低くてリラックスした声が一番声帯に負担がかからないんですって。そうなんですよ。だから、あの、今マックスさんの、
はい、
あの声ってすごく低くて、あの、ってそのなんかちょっともーって感じがする。なんて、牛って意味じゃないですよ。牛って意味じゃないですよ。違いますよ。
はい、覚えときはこの野郎ってやつですね。はい。
あー、キャーやー、やばいやばい。その一番だからリラックスした声で今相槌とかされてらっしゃるので、発声法というか、喉を痛めないためには一番いい出し方をされてるんですよ。
あ、なるほど。やっぱ私もこうやって喋りますからね。
うん、ケアしないと。よくご存知。はい。
よくわかりませんけども、はい。なるほどね。いや、でね、本当心配してたのが、喉の手術って、まあね、ちょっと急に聞いたりしてて、はい、まあ、手術も無事に終わった的なものは、あの、それこそ荒牧さんがさっきおっしゃった、ブログないし、ツイッター等でこう拝見してましたけれども、
はい、あの、ありがとうございます。
一つ教えていただきたいのが、これ、
はい、
あの、手術をした後って、例えば、あの、元通りになるのか、あるいはその、例えばその音域がちょっと広がるのか、要するに元の状態を100としたら、120% できるのか、はい、治っても90しかできないのか、その辺はどんな感じなんでしょう？
ですね、うん、復帰が10月の末だったんですけど、うんうん、その時は、
うん、
やっぱり、あ、ちょっと治ったけど、
うん、
前みたいな太い感じの、うん、ちょっとしゃがれ声ではやっぱなくなってるわけですよね。
あ、あ
の、しゃがれてた原因が出っ張りだったんで、
うんうん、
でその空気の漏れるのがしゃがれ声だったんですけど、うん、それがなくなったので、まあ、つるっとした声になったわけですよね、
うんうんう
ん、なんですけどやっぱり1ヶ月歌ってないから、
うん、
持久力がなかった、
はいはい、
では分かりやすいですかね、例えば今までだったらリハーサルとか入ると3時間5時間歌うのが普通なんですけど、
うんうんうん、
その3時間歌っている間に、はい、もう声帯が疲れてきちゃって、
うん、
要はあーっていう声にだんだんなっていっちゃうんですよね。
あ、
だからその音域とかっていう意味では、
うん、
なんならどこまででも出るような気分になる感じ、うん、
はい、
だから音域は広がったかなっていうのはその当初ですね、うん、あったし、うんうん、低い声もおーって出るようになったから、
うん、
音域的にはちょっと広がった感じはしたんですけど、うん、
はい、
歌う長時間やりますとか、その、うん、ライブの時みたいにいろんな表現をしますみたいな時には、はい、ちょっと持久力がなくって、
うん、
あー 50%、まあ、気持ちの上では 50% から 70% の間を行ったり来たりかなと、
うん、
でもやっていかないと、やってみないと限界わからないから、うん、しかもライブじゃないとわからないことってやっぱり意外と試合感ってあると思うんですけど、
はいはい、
それと似たような感じで、はい、ライブ感っていうのがやっぱりありまして、ちょっとね、アスリートと、ライブをする人たちって結構似てるんですよ。
おー、なるほどね。
まあ、プロ野球選手と私たちみたいなの、インディーズみたいなアーティストはちょっと違う、わけが違うかもしれないんですけれども、うんうん、感覚としてはその試合感っていうものだったりとライブ感っていうのに似てるんですけど、やっぱライブならではのがあるんで、それから言うとやっぱ50から70%かなと。でも30分ぐらいのだったら100に全然近づけられるなと、
うん、
で順調な時もやっぱり100% 毎回出せたら一番理想的なんですけど、
うんうん、
それこそ120から80ぐらいを行ったり来たりするわけですよね。でそれをなるべく 100% のあたりで、うん、落ち着かせられるのが一番理想的なんですけど、で今もう結構経ってまして、
うん、
術後、まあ、3ヶ月が過ぎましたと。
あ、
で連続のライブも、はい、そうですね、2日に、2日間連続とか3日間連続とかっていうのがあっても、
うん、
寝て起きて声をちょっと恐る恐る出してみると、
うん、
きれいさっぱりなんですよね。全然声帯に疲労感がないんですよ。
へえ。
そうなんです。あれ、こんなに元気、私全然今日も歌えるみたいな、3日間歌ってもきっと大丈夫みたいな。
へえ。私らなんかね、カラオケで2時間ぐらい歌ったらもう翌日ガラガラですからね、うんうん、もう。
あ、そうそうそう、そうですよね、
はいはい、うん、
そうなんですよ。でもカラオケって私も多分今行ってもガラガラになると思います、はい、あれ何なんだろうな、うん、分かんないんですけど、なんか張り切っちゃうんですかね、
うん、なんかね、うん、ちょっと使い方があるんでしょうね。
なんですかね、うん、ライブとちょっと変わっちゃうのかなと思うんですけど、
はいはい、
今はだから前よりも、
うん、
持久力はもうちょっと欲しいなとは思うこともあるんですけど、
なるほど、
100% に近いんじゃないですかね。 120% 出せてるなっていう時ももちろんあるし、
はい、
むしろ手術して本当に良かったとは思います。うん、すごく思ってます。
ちょっと例えは違うんですけど、野球でですね、
はい、
よくピッチャーがまあ肘を壊すっていうんですけど、はい、で手術をしちゃうんですよね、あえてその
筋
肉を。
あ、そうですね、
うん、そうするとリハビリに確かに1年半2年はかかるんですけど、いずれはこう言っちゃうんですけど消耗品なんで、
そうですね、
先にこう手術をして、間2年ぐらいかかってやると前よりも肘が強くなるっていうんですよね。
うーん、折れた骨もなんか強くなるとか言いますもんね。
うん、まあまあそれと同じような感覚だと思いますけどね。
なるほどな、うん、
ただまあ肘とね、喉はまたちょっとデリケートな部分ですから。
そうですね、
うん、まあ、場合によったらこう、
どうなのかな、
ストレ、ね、速球派のピッチャーが変化球タイプに変えないといけないみたいな、ね、ことになるのかも分かりませんけど、モデルチェンジをするっていうかね、はい、
うん、あ、でもそうですね、私が、うん、いろんな方から言われてすごく印象に残ってるのは、やっぱり生まれた時の生態に戻ったっていうことなんだよって言われるんですね。
はいはい。
だけどその今までライブとかいろんなことで培った、
うん、
技術とかはそのまま絶対に引き継いでるから、前できたことは絶対できるよっていうのも言われてたので、うんうん、
なるほど、
本当にね、なんかグレードが上がった気がしてますね。
はい、
逆になんか本当になんかむしろあのタイミングで、
うん、
もう限界だよと、あなたのこのいろいろ、私はそんな自堕落な生活はしてないつもりなんですけれども、
はい、はい、
もう今の感じのこの使い方だともうダメだよって言われて、まあ誰かに言われても、うん、そろそろ休みにしちゃいみたいな感じなタイミングだったのかなって思えば、もうすごいいい、うん、休養をいただいたかなと、うん、まあ、その間に、そうですね、いっぱいもライブ、はい、キャンセルもあったので、すごいいろんな方に迷惑はかけちゃったんですけど、
うん、
グレードも上がったし、なんか、なんですかね、まあ、もうちょっと、まだまだまだまだ全然こう、私の行きたいところには、
うん、
まあ、もうちょっと道のり長いなっていう気持ちはもちろんあるんですけど、
はい、
この新しくなったクラスチェンジですね、まさに、
うん、
した整体で、その人たちに、もう荒巻最高でしょって胸を張って、うん、むしろ言いに行けるかもしれないと思ってるので、
なるほど、
よかったなと今思ってます。
そうですね、まあ手術の話も去年のことですから、
はい、はい、
年変わって2017年ですよ ね、
はい、もう
ちょっと考えないと忘れるっていう ね、
ね、はい、そうですね
年ですけど、はい